スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト、制作から日常話までソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人、ゲストは京都在住の日本人マルチメディアアーティストのバイオン、ドキュメンタリー映画モーグに楽曲を提供された経緯、Qゲームスクリエイティブディレクターでもあるバイオンの作品作りに対する姿勢についてお伺いしました。お好きな時間や場所、リラックスした空間で聞いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。
バイオンさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。本当にご無沙汰しております。
この京都で、はい、収録させてもらってるんですけど、はい、まあ、なんて素敵なお店でしょう。あ、もう
素晴らしいんですよ。
ここはカフェですか？
そうですね、カフェで、うん、まあ、イベントスペースでもあって、たまにちょっと音楽とかのイベントとかもやったりもしてるんですけど、
うんうん、
僕は割と、まあ、フリーランスの頃というかはずっと割とここで企画考えたり、
あ、そう、
まあ、文章系のもの、音作るとかじゃなくてちょっと休憩したい時とか、
はいはいはい、
まあ、一人でこもってると、まあ、たまに、なんて言うんですかね、ちょっと人がいたりする方がなんかアイデア湧いてきたりする時とかもあるんで、
うんうんうん、
まあ、来て本読んだりとか割とそういうの、外のスペースもあるんで、
ねえ、ね、テラスもいい感じで、
うんうん、
なんか午前中ちょっと雪降ってました
ね。ああ、ちょっと降ってましたね、
うん、
まあ、いわゆる京都のそのあれなんですかね、この時期に起きる、
うん、
こうなんていうか ギアセカンド的な寒さですよね。なんか、
はいはいはいはい、
冬になった次にこうゴーンってもう一回来て、
うんうんうん、
で年末また雪降って、
うん、
で3月後半まだ雪もう一回降ってやっとマシになってくるみたいなんで、その間もう罰金罰金に寒いですね。本当に
京都っぽいというか京都ですね。
ですね、
やっぱり。
いや、寒いですね、
うん、昨日ね、仕事で大阪いたんですけど、
うんうん、
大阪から今日移動してきて、うん、確実に2度3度こっちの方が低い感じは、
いや、まあ、逆に僕だから大阪たまに行くと、うん、明らかにマシっすね。電車から出た瞬間に、
うん、
あ、ちょっとだけ体感マシみたいな。京都にも戻るときに明らかにやっぱちょっと寒いっていう、
はいはいはい、やっぱそうだね。
うん、
いや、それでカフェですね、
六時半さん、
さ、うん、素敵なお店を今日ライオンちゃんが用意してくれて、うん、でそこで撮らせてもらってます。
はい、
うん、マルチメディアアーティスト、
はいはい、
いろんな側面があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で俺最初確かね、バイオンちゃん知ったのは、うん、まあ、ゲーム方面だったんですよ、
うんうんうん、
であっといろいろ話したらなんかどんどんどんどん、あの、もちろんクラブミュージックもそうだし、うん、服の話もあるじゃないですか。
はいはい、
でそういうのを全部含めてやっぱりそういうふうに自分のことを呼んでるんですか？
そうですね、最初はすっごい真面目なので、うん、
はいはい、
やっぱりアーティストって名乗りたくないみたいな感覚あった気がしますね。
ああ、そうなんや。
なんか作るっていうこと自体をすごく信じてるので、
うんうんうん、
だからそれをこう自分でアーティストっていうと、なんか、まあ、なんかある意味こう、なんていうんですかね、俺がオチだじゃないけど、俺が神だみたいに思える瞬間が、なんか、まあ、
うん、
不遜に感じるわけですよ、
うんうん、
でそれを素直になれないっていうのは結構ずっと続いた気がするんですけど、
はい、
まあ、やっぱり仕事をいろいろさせていただいていく中で、それはまあなんていうか、あまりの分かりづらさもあるし、
うん、
まあ、逆に言うとそれの方がすごい伝わりやすいとか、まあ、素直に全然こう、それ今言ってるのは20代前半の頃ですからね。でそこから、
う
ん、どんどん広がっていってっていうところがあって、
うん、
でその当時はやっぱり最初は多分音楽だったんだと思います。でグラフィックもやりだして、でその、まあ、言ったらファッションで、
うん、
まあ、服作ったり、
うん、
で当時はあの漫画の連載とか雑誌でやったりとか、
はい、それは初めて聞いた。
あ、そうですね、カジカジで1年間ぐらい漫画連載とかやったんですよ実は。
え、あの、それは名義は何なの？
あ、バイオンで。あ、その頃グラフィックでウェットサイドってのは、でも AK でバイオンって確か言ってたと思いますね。
うん、あ、一個素朴な疑問、
はい、
バイオンちゃんのバイオンっていうのは、
はいはいはいはい、
音の倍音から取ってるんですか？
それ、はい、ね、あの倍音ってあの日本語で倍の音って書く倍音ですよね、
うんうん、
でなんかあの実はあの勘違いされてて倍音って呼ばれちゃう時もたまにあるんですけど実は、はい、実は倍音で、で実はもともとバンド名なんですよ、
はいはい、
なんで僕倍音の倉光だったんですよね。なんだけどメンバーがいろいろこう変わって、まあ、最終的に僕一人になって、うん、でこれ本当にたまたま、
うん、
バイオンっていうのがなんか 人っぽいからそのままでいったという。でバイオンではなくてバイオンっていうのは単純に僕があの 人に教えてもらった時に聞き間違えたんですよ、
うんうんうん、
バイオンバイオンと、
うんうん、
であなんか響き面白いなって思って後で間違えて気づいたけどまあいいやっていうかもうそれがそれでっていう感じでなんか言った気がします。今だったら神経質なんで多分直そうとするんだと思うんですけど全然、ね、でも逆にバイオンってやっぱりこうなんていうんですかね、うん、すごくこうなんか音楽の言葉で言うと広いしみんなが使ってる言葉だから、
うん、
やっぱちょっと後から考えたら間違ってよかったというか自分のものにはできない言葉だと思うんですよそんな簡単には、
ね、うんうん、
ただもともと当時考えてたのは倍音っていうのは、まあ、そのハーモニーの部分なんで、
はい、
まあ、やっぱり人がいて自分がいてやっと物事は成立するっていうのは忘れないようにしようっていうのはなんかちょっとその時に思ったテーマがあって、うん、でも最終的には聞き間違えたっていう、うん、そういう感じですね。
めっちゃ深いと思ったらちゃんとオチがあったんだね
本当に普通に聞き間違えて、なんで一人になってからずっとなんか特に深く考えずそのままの名前で、
うん、
うん、やっていって、まあ、実質いろんなリリースをしていくようになった時ももうそのままだったんで、まあ、もうそのままだなみたいなで気がついたらもう今もずっとそのままで、うん、本名で呼ぶ人はもうほぼいないですね。
本名知らねえな、うん、そういえばまあそんなもんだよね。
そうですね、
結構僕らその音楽作ってるのとか、
うんうん、
やっぱり倍音って言葉はよく使うわけじゃん、
うん
うん
うん、
もうよく考えたら本当に月に何回言うだろうっていうぐらい
結構言ってるっすね。
言ってますね。
なるほどな。
倍音成分っていうこと、倍音ちゃんが倍音成分でみたいな、なんかもうよく分かんなくなるけど最初メディアでそのアーティスト名見た時に、うん、ああ実際会った時に一回聞いてみてえなと思う一つではありました。それで実際多分ねバンジョー会った時に、
うんうん、
なんか聞いたような気がするんだよな。
なんかそんな気もしますね。
しますよね、
うん、
でとにかくその時の、ね、マヨンちゃんのアーティスト写真がいかつかったの
が、はい、はいはいはい、
うん、
当時
ですね。で、
うん、
結構その、まあ、ゲーム業界っていうかゲーム音楽の中でも、うんうん、ちょっと異質なゲームサウンドクリエイターっていう、
はいはいはい、
うん、ゲーム畑の人じゃない人がこう、うんうん、なんていうのかな、ゲームの作品を作ってて、
うんうん、
でアーティスト名がバイオンで、
うん、
でもこれはなんか一回会ってぜひ話したいなってずっと思ってたのがありましたね、うんうんうん、そしたらなんかね実際会ってお話聞かせてもらうと、うん、全然いかつくなくて
そうっすね別に特に
いやそれ見た目だいぶ損してねえかみたいなあのいかついアーシャ何だったんだみたいな。
なんかね、なんかそう、まあ大きいですしね、身長が大きいのもあるんですかね。
うんうんうん、
うん、
GDC だ、 GDC のパーティーかなんかで。
ああそうですね。なんかそもそも、うん、あのほとんど日本人と思われてないっていうパターンはかなり多くてですね。
なるほど、
はい、でそもなんかバイオンって名前なんですけど、でも逆に言うとバイオンって名前でやってたからもう何にも問題なく、うん、
はいはい、
そのなんていうんですかね、バイオンとして生きてるみたいな感じにもう流れとしてなってるんですけど、うんうんうん、でもそれやっぱり海外とかでやっぱいろんな活動とかいろんなことしてきたりとかの流れもあったんで、うん、本名だったら結構呼びにくいですし、やっぱり
そうなのね。
うーん、まあ、今となっては逆にこうちょっと、あ、国によってバイオンってこういう発音になるんだみたいなこう謎の感じになったり。
あ、でもそう、面白いですね。今在籍されてる、いわゆるそれは本業と言っていいのかな、まあ、全部本業だと思うんだけど。
そうですね、
うん
う
ん
う
ん、
そうだから時系列で言うと、うん、2004年ですかね、
うん、
あのムーブってドキュメンタリーのムーブシンセサイザーの、
はい、あったあった。
でそのまあ少し後にムーブ博士亡くなってしまったんですけど、うん、あれもまあすごく、まあ、偶然で僕参加することになりまして、その頃、うん、オフィシャルのリリース何も対してしてなかったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
たまたまちょっと京都のライブハウスで、
うん、
あの共演したハンスっていう、
うん、
インプロのミュージシャンがいて、で彼と仲良くなって、
うん、
で彼がうちに泊まりに来たのかな、
うんうん、
でちょっとゆっくりしてたら、実は俺映画も作っててとか言って、うん、実はムーグのドキュメンタリーでえーってなって、
それはすごい話だね。
ですそれで、いやあのモーガホーガのリングモジュレーターを自作テルミンにつないでサンプリングした曲あったんで、
うん、
いやこんなん作ったことあるんだけどって言って聞かしたら
ちょっと待ってない、
すごいいいとかな
って、めっちゃ面白いじゃんそれ
そうなんです。ですごいもう最高とか言って、うん、使いたいから帰ったら連絡するからとかって、うん、本気かなって思ってたら、うん、本当に契約書ブワーってなんか大量に送られてきてですね、はい、で23歳とかだったんですけど、
はい、
なんかリースとか本当に 対してない状態だったんですけど、気がついたらあの CD なんかあのニューオーダーのブルーマンデーとか普通に一緒に入ったりとかしててですね、
それはあれなのかな、そのテルミンはやっぱムーグ博士の作品だから、うん、それを使って作ったっていうのが大きかったのかな、
どっちかというと、ね、モーガホーガーの方ですね。
あ、そうなんだ。
ムーグ社のなんで、彼は多分そのムーグ の、うん、その使った楽曲にってテーマに合うものをずっと探していろいろ集めて、うん、はいはい、映画を作ってるちょうどすごくいいタイミングで、たまたま僕もリングモジュレーターを、まあ、当時なけなしの金で買ったリングモジュレーターを使ってたんで、まあ、ちょっと聞いてほしいなと思って聞かせたら、うん、本当にスイスイとそのまま決まってしまったっていう。
なるほどな、はい、あれまたあれなんですよ、あのリングいい音すんだよね。
そうなんですよ。
あ、ちょっと待って、この話だいぶね置いてけぼりにしてる話が多いかもしれない。
あ、ちょっと、うん、こうこのポッドキャスト聞いてる方はどうなんでしょう、いけるんですかね。
いや大丈夫です、
大丈夫ですか、ね。いやでもあれは本当に、なんか本当それもね、僕ね、手に入れたのは偶然で、なんかなんとなくうっすらある記憶では、あの大友義秀さんがライブをしてて、すっごいシンセみたいな変な音になってるなと思ったんですよ。なんかつまみグリグリにしてギュリギュリギュリギュリとか言ってて、なんだろうこれと思って、なんか自分のしてるエフェクターっていう概念ともう全然違う音をしてたんですよ。ギターじゃねえだろっていう感じだったんで、聞いたのかな、なんかで、なんかリングモジュレーターって言うんだよっていうとこ、なんかその情報でなんか知って、でそっからなんかなけなしのお金を持って多分そのいわゆる大手の楽器屋さんに行って、はいはいはい、なんかこういうものがあるらしいんですけど何がありますかって言って、言ったらなんか何個か出してくれた中で、いや実はこんなもありましてって最後に出されたのがモーガフォーガーで当然一番値が張って
はいはい、はい、
でなんですけど、もう音聞いたらもうこれしかないだろうというぐらいにやっぱ明らかに良かったんですよね、うん、もう音全然違ったん でつまみもすんげえ気持ちよくて、
ね、
もう最高だったんですよ。
だって替えが効かないもんな、や
っぱ、ね、そうなんですよ ね、 ね、そうなんですよね、もうギリギリに来るんで、
でしかもムーグのつまみやっぱすごい気持ちいいから
でしょう、
ね、それはね、あと簡単だしな。
そうそうですね、すごいシンプルですね。
そうそうそう、
だからなんか僕はもうなんか構造理解っていうよりは、つまみいじってぐちゃぐちゃにした音をサンプリングして切り張りするみたいなぐらいのことしかやってなかったん で当時当然エイブルトン使ってたんですけど、
オーディオベースでこう貼り付けていって積んでいくって感じです
ね。そうそうそう、なんか波形編集ソフトだけで作るみたいなことをなんか平気でやった気がしますね。今だとちょっと考えにくいですけど、
ね、ああね、そうだね、今は普通になっちゃってるけどね、確かに。
なんかイギリスのバリエルとかやってますよね、彼とかはなんかわざとずらしまくるためにハイパーダブとかがリリースしてる、
はいはいはい、
彼とかはなんかオーディオの切り張りだけで作って、で波形が魚の骨みたいに見えたら曲が終了の合図だみたいなこと言ってでも本当ズレズレなんですけど、ビートやっぱり確認したら、
はい、
すごいグルーブやっぱあるし、あこういう作り方もあるんだなと、ただちょっとなんていうか野生味がすごすぎてちょっとこっちはチャレンジなかなかできないなって気がしますけど、
やっぱこう作り方によってはもう完全にやっぱ耳だけで、だからそんなのいくらずれてても全然普通はいいわけじゃないですか、綺麗に、まあ、ループすればいいだけだって、っていうのは僕もグルーヴ作るときよく感じることがあって、
そうですね、
あれすげえ話がこれは飛躍してるぞ、
そして、音楽が、まあ、そういうふうにいろいろ、その後はいろんな、まあ、海外の音楽のフェスとか、
はい、
まあ、ライブ活動 DJ 活動いろいろやりながらリリースやって、でグラフィックは同時に自分のレベルを立ち上げたんで自分のやつやって、
はい、
まあ、グラフィックのいろんな展覧会出したりなんやかんやずっとやってて、ただまあその中でもゲームをずっと作りたいっていうのがあって、でその当時からまあやっぱゲームっていうのはまあそのなんていうんですかね、サウンドとグラフィックとかのインスピレーションとしてそもそもあったんですよね、
ゲームはちなみに昔から好きだったのやっぱり。
そうですね、ただ、遊びとして分離してたって感じですかね。
あ、
別にそのなんかメディアとして捉えたっていうのは結構アットで、最初にそう捉えたのは多分、まあ、マザーだと思いますけど。
あ、そうね、はいはいはい、
であとは僕 PS1 直撃世代なんで、
はいはい、
PS1 もなんか結構こうコントローラーのモックアップとか大量にこう雑誌で出たりとかしてたから、なんかすごいワクワクしたんですよ。なんかそういうことって僕たち体験してなかったというか、なんか出てくる像がずっと引っ張られるとか裏側を見せてもらうみたいなことなかったんですよ
なるほどね、
なかったんですよ、
うん、
でなおかつすごく良かったタイミングは多分その PS1 時代からの、まあ いわゆるこう戦略的にではありますけど、うん、デベロッパーとか開発した人の名前が出ていくタイミングでもありましたよね。
なるほど、そうだ。
で、それによってあ、なるほどとか、うん、なんかこう例えばワイプアウトでデザイナーズリパブリックをやろうとしてたのはこういうカルチャーがあったからなんだとかいう後で気づくみたいなのは結構あったんですけど、当時は結構分離しててただ単に好きみたいな、うん、でも絵的になんかこう何ですかね、いわゆるグラフィック的に、うん、なんかこうグリッチしてる感じがかっこいいとかそういうのはもちろんあって、そういうのインスピレーションしたりとか音がかっこいいとかもうそれは分離してたんですけども、まあ作りたいなっていうのがずっとあって、で、まあ、京都でずっと全然分かんなくて、うん、どうやっていいか分かんないで、当時ユニティとかもないですし、はいはい、ゲームエンジンも何もないんで、うん、でまあたまたまあの友人の忘年会みたいなところで、うんうんうん、今僕が仕事してる Q ゲームスの社長のディランと、うん、ディレクターのトミさんっていうのがあって、うん、でお互い一応共通の友人会社知ってたんで、うん、まあもうストレートにゲーム作りたいんですけどみたいな感じでやりたいんですけどみたいな感じで、
ディランさんといえばあれですね、うん、スターフォックス、
ね、あ、そうそうそう、 X とか、そうだ、もう18歳でやっちゃってるんで、まあもう
相当、え、18歳なの、
いやもうすごいですよ本当に、う
ん、すごいな、
そうそうそう、イギリス人のディランと、まあ、トミさんでやって、うん、でゲームやりたいです作りたいですって言って、うん、まあ、すぐならなかったんですけど、はい、その彼らがちょうど今もずっと続いてるピクセルジャンクっていうシリーズの立ち上げぐらいのタイミングだったんですよね、
はい、
なんでこう多様性というかレーベルみたいにいろんなことやりたいんだみたいな話があって、うん、でその中で、まあ、なんかディランがピンときたみたいで、
はい、
スティック一緒にやってみるみたいな話から、うん、そのエデン、ピクセルジャンクエデンが生まれて、うん、
結構前だよね、
2008年なんで
3年ぐらい前か
ですか、もうそんだけ経ってますね、
うん、いや、うん、あれは美しかったもんな、
あ、いや、ありがとうございます、うん、それ20、僕いくつだったんだろう、 20代何な27、28ぐらいでしたかね、なんかもう
年齢言っていいの、
いい、大丈夫ですよ
あれ飛行機じゃなかったっ
け、いやいや、そんな
誰やねん、ちょ
っと誰が気にするんだという業界にいる先輩とかいう概念とかももう全くないですよ。だから本当ミツさんとか割とその本当に初期に僕のいわゆる本当にこうなんか東京のゲーム業界の先輩みたいな人ってミツさんとかそんなにいなくてですね、どっちかというと海外のつながりの方が多かったし、でそのエデンが結構評価してもらって GDC だの、うんうん、インディペンデンスのゲームアワードとか、うん、4部門ノミネートってもう日本国産タイトルで初めてノミネートで4部門とかだったり、まあ、ちょっと結構ありえない感じになって、
うん、
なんで GDC とか行くともうなんかすごい知ってくれてるから、はいはいはい、こんな世界このようにあったんだみたいな感じになって、すごい嬉しくて、で一気にそこから仲良くなっていって、
はい、広がっていくわけですね、
ですね、でそのままいろんなこうコラボレーションを繰り返して、うん、いろんなタイトルに楽曲提供したりして、うん、で、2016年かな、
うん、
に Q ゲームスクリエイティブディレクターで、はい、
そっかそっか、クリエイティブディレクター、
はい、
またこれはどのような、
なんかもともとその僕が入るタイミングでクリエイティブプロデューサーみたいなこう役職ができて、はい、僕とあと2人なんですけど、うん、それからクリエイティブディレクターっていうふうになって、うん、で今まあチームであと数人、はい、クリエイティブディレクターが会社にいて、
うん、
で多分それぞれなんだろうな、多分それぞれが言うこと違うと思います、その定義みたいな、でそれは Q ゲームスのユニークさだったり、うん、面白さを物語ってて、うん、なんか違うタイプが結構集まってきてるっていうか、
あ、そうなんだ、
で僕が思う一応クリエイティブディレクターのやることっていうのはもちろん自分自身のディレクションタイトルはもちろんやるし、
うん、
で基本的に僕がやるときは、まあ、ゲーム、アート、サウンドと言われたり全体的に全部ディレクション自分でやったりするんで、
はいはい、
ただでもその全体 その会社でアウトプットされるゲーム自体っていうのを僕たちチームで見てます、うんし、うんうん、そのクオリティもちゃんと確認見ていってやっていこうと、
はい、
でプラスアルファで僕が感じている自分がやっていく大事なことっていうのは、
うん、
やっぱ作るだけじゃないってとこですかね、どう残すかとか、
はい、
出す意味とか、
うん、
やっぱりみんなせっかく人生の時間作って使ってやりますから、
うんうん、
やっぱりこうできたよねって言って終わるんじゃなく、やっぱりこう語り継がれるものでありたいというのは誰しも思うと思うんで、でもそれって商業的成功だけじゃなかったり、
うん、
やっぱりこう刺激をいろんな人たちに与えれるって方向ってすごいやっぱりいろんな可能性があると思うんですよね、はい、
うん、
なんかそういう意味で僕自身はやっぱ自分が培ってきた、まあ、 アートの感覚とか、うん、ものづくりに対する姿勢とか、はい、そういうものも含めてなんかものづくりっていうのはこういうものなんだってことをやっぱり会社の中でもやっぱりこうずっと持ち続けて、うん、みんなと仕事したいし作品にもそういうものをやっぱり残していくっていうのはなんか自分の中ではちょっとミッションとしてはあるかなと、ね、思ってますね。
いや今一個響いたのは、はい、作ることだけじゃなくてっていうところがすごいなとやっぱり、
うんうんうん、
どうしてもやっぱりよく言葉でまあなんていうのかな、実際手を動かさなくてもそのチームの一員としては同じ作品作りをしててそれ全員がメンバーだと思うんですけど、ある種生涯現役って言ってる人はずっと手を動かしてる人のことを言ったりもするんじゃないですか。でどうしてもなんか音楽ってそういう傾向が結構強いところがあると思うんですよ。
そうですね。
で全然僕の考えは別に自分が鍵盤弾かなくても一緒にこう話をしながら生まれるものがあって、うん、それが最後たまたま大人だけであって、
うんうんうん、
でそれはもう一緒にものを作ってる、うんうん、なぜならその時にその人がいなかったらこの音は生まれない限りわけで、うんうん、だから別に手を動かしても動かさなくてもどっちでもいいなとは思ってるんだけど、うんうんうん、なんかそれをちょっと今同じようなあれだなと思って感じました。
そうですね、なんか、うん、着地点を無茶するとかそういう意味では全然なくて
はいはいはい、はい、
やっぱなんか意味が なく作るって一体どういうものなのかちょっとはっきり言いづらいですけど、
うん、
でも自分にとって意味がなかったらやっぱ他人にとっても意味ないだろうなって気がしますよね。なんかちょっとそれは、
はい
はい、うん、そんなにあのお客さんバカじゃないというか、
うんうんうん、もうそれなら勝手にお前一人でやっとけっていう話になるから、うん、自分が気持ちいいのであれば、
うんうんうんうん、ライオンっていうのはそういう意味だと思っていつも思う。そうなんですよ、いやでも本当そうなんですよ。なぜならやっぱりエゴが自分で強いと思います、自分でやっぱり、
うんうん、
で必ずしもやっぱ自分がいいと思ったものが他人がいいって思わないことに日々フラストレーションを感じるので、うん、もう本当にそれはもうなんかもう呪いのようにいつも思ってます。なんか本当に何の嫌味もなく、
うん、
みんなが好きなものを俺が好きだったら本当に良かったのにって思ったことないですか僕なんかもう人生何度もあるんですよ、
まあ、そういうふうに考えた時もあったと思うんだけど、うんうん、でもそうするといろいろ楽しいものがあんまりたくさん生まれないよね。
そうなんでなんかそれを別にだから嫌とかっていうわけじゃなくて、うん、だからこそ、
うん、
他人に分からなくてもいいから、うん、自分にとって今回これをやるっていうことは、
うん、
たとえこうなんか先方からいただいた仕事であっても、
うんうんうん、
自分の中で意義を見出さなければやっぱりそれにやっぱりこうものとしてのこうなんていうんですかね、強度は持ちえないだろうなと、
うんうん
う
ん
う
ん、
思うっていうところがあるって感じですか。
ああ、これあれだね、いつもの飲みながらするような話だけどこういうことをやってると時間がすごい経っちゃうんだ。
あ、そうそうそうですね。
いや、めっちゃ面白いんだけどね。今後のビジョンというか話せること範囲で全然大丈夫なんで、
うんうん、今後何やりたいかとか、うん、何をしていきたいかっていうのは、
うん、
よくやっぱり聞かれるんですよ。
ですよね。
で、うん、それって多分、うん、僕それが仕事なんですよね多分ね。
ああ、なるほど。
うん、その人に聞いてもらう仕事って言ったらいいんですかね、うん、そして聞いてくれてる人たちは少なからずこう若干ワクワクでもして、
うん、
何やろうとしてんのってやっぱりそれを続けたいっていうふうには思います、ね、
はいはい、
うん、
そういうふうにこう聞かれてることが期待をされてることの意味もあるし、
うん、
そういう仕事を続けたいってことですね。
そうですね。だからなんかこう、なんか今になって、まあ、ある程度年を重ねて、
はい、
最初は尖ってったところから来たのが、
うんうん、
やっぱりこれだけ続けてるとさすがにやっぱこう自覚が芽生えてくるって言ったらいいんですかね。なんかこう、
何年か前からそういう話よくしてたね。
なんか、うん、やらなければっていうのがあって、はいはいはいはい、定義がないですから、アーティストってなんか何でもありえるんじゃないですか、言葉で言うと、うん、
そうだね。
だから僕の中ではメディアにこだわるっていうよりは、うんうん、それに応え続けるっていう、さっきのミソさんの結果的になるみたいな、
うんうんうん、
でやっぱりこう仕事によってはその結果が何になってもいいんだよとはやっぱりね言えない仕事の方がやっぱ多いと思うんですよ、
う
ん、当然形は決まってて最終的にこれをしなきゃいけないっていうのは決まってるんで、
うん、
ただでもそうじゃなくてもいい場合とか少しでも余地がある場合はちょっと寄り道じゃないですけど、
はい、
そうやってやっぱこう余分な部分も取り込んでいきながら期待に応えるっていうのが一番なんか的確なのかなって気がするんですけど、驚かせたいっていう感じですかね、楽しさを伝えたいとか、はい、
でも確実にその初期の頃のバイオの考え方と今の、
はい、
うん、キュウヨムスさんに入ってからの感覚っていうのが 多分こう見え方の視点が多分変わったと思うんですよ。
ああ、
そう
か。
そうそうそう、自分視点だったのが、うん、もっとこれを言うとあんまりなんかちょっとやらしい話だけど、
はい、
お客様視点ですか、
あ
っていう部分がなんか加味されてる気がします。
逆に言うと冷静に自分がどこに行けるのか行きたいのかみたいなところもそっち側からも見たいですよね。
ああそれはね、確かに確かに。俺もなんかよく言うんですけど、本当に客観的客観的って言葉をよく使うんですよ。
ああ
、うん、
それで どういう時っていうかその、
いやもう音楽作ってる時は常に仕事の曲とかね、
うんうんうん、
でよく使うその客観的っていうのは、だいたいその日作って、うん、一晩経って次の日に、まあ、フレッシュな状態で聴くとかね、
うんうんうん、
そうするとだいたいなんかこう煮詰めて作ってたら次の日にダメって感じることが多いんですよ、
うんうんうん、
手紙書くようなもんですよ。夜中に手紙書いて次の日に
ラブレターですか。
そうそうそう、読んだらもう恥ずかしすぎて出せないみたいなねそれと似たようなもんで、
あなんかあれ不思議とあれですね、そう言われると僕がやってるんで言ったら、
うん、
なんかああまあ今日はこれで終わりだって例えば思った時に、
はいはい、
あでもちょっと待ってよ、エクスポートして一応 iPhone 入れとこうっていうのは結構採用率高めかなみたいな感じありますね、うん、あのなんか俺これ夜中に聞きたくなるかもしれない自分でみたいな、なんかそういうたまにないですか、そういう感
じありますね。
なんかこのフレーズすっごい気に入ったと思って、はいはいはいはい、なんか多分夜このアルバムとこのアルバムを聴いた後になんかこれ聴きたくなるかな、ちょっとエクスポートしとこうみたいな感じの時とかなんかありますね。
それあれじゃないですか、こうずっと聴いときたいからそういう風にやっちゃうわけじゃん、
うんうん、
あえてそこで一回ね
寝かすんです
、うんうん、それで次聴いた時にもう新曲を聴くかのような気分で、
うん
うん、多分自分の頭で覚えてないから、
うんうんうんうん、
で次の日聴いた時におっていう新鮮さがあったら OK とかね、
うんうんうんうん、
でもそれどっちもあります僕も、
うんうん、でも僕もミストさんのパターンがあって、
うん、
で逆にワクワクしてる時もありますよね、うん、あれすっごいいいって思ったはず、絶対いいはずめちゃくちゃ明日聴くん楽しみだなと思って寝て起きて、
はい、
よしちょっとあの曲終わらせようかなみたいな再生してガクみたいなのはまあええー、みたいな、
いやもうね、
誰がジャッジしてこれいいってなったんだみたいな自分しかいないっていうい
やもうやっぱね、自分が生み出すものが好きすぎるってことなんですよ。要するに、
うん、なんかやっぱり自分の好き、なんか音楽も何でもそうですけど、うん、結局はなんか自分の好きの集合体なんですよね、やっぱり
そうだね、
うん、なんかでもそれに気づくのに僕時間かかりました、すごく
そう
すごくかかりました、なんか遠回りしたと思います。
以前バイオンちゃんから声かけてもらって、うんうん、バイオンのソロアルバムを作ってる時にコラボをしましょうってオファーをくれたじゃないですか、
うんうんうんうん、
で一緒に、一緒にというか、まあネタを提供して、うん、それでバイオンちゃんがまとめるっていう形になりましたけど、うん
はいはい、
あれ作業的にどうでした？
いやむちゃくちゃスムーズでした
早かったよね。
いやもうミツトさんの素材がもうのの加工する必要があんまりないので、うん、
そうか、
うん、もう結構できてるし、いやなんかね、なんて言ったんですかね、うん、割とこうやっぱクリアだし抜けがいいんで、うんうんうん、いじってもいいしいじらんでもいいよみたいなこうフィーリングが、だから好きにしてみたいな感じがふってこう素材から感じれたんでなんかあんま考えないでもうザザザザっていっちゃおうみたいな感じでいったら結構さっといけたんで、
うん、
なんかあれですよね、なんかこう部分的に使うって思ってだけど、
うん、
まさか全部使うと思ってなかったみたいなかメールをなんかもらってような気がしま す、ね、なんか部分的に何個か使ってくれるかなと思ったら実は全部だったみたいな、全盛りだったみたいな、
おそうきたかと思って、それでこ次会った時に完成して会った時に、そしたらすごい結構いろいろ熱弁してくれてあれ実は細かいとこいろいろやってるんです
よ。あそんな言ってました、
言ってました。
あれもう覚えてないなな
んかそのやっぱエフェクト成分の部分ですよね、そこのいじり方とかミックスの時間のかけ方とか、
はいはいはいはい、
それでやっぱりそのいわゆる共通項の一つだと思うんですけど、
うんうんうん、
低音の扱いについて時間をかけたっていう、
ありますね。それで
その話をしてたら、いやもう俺らの肝じゃないですかそこでって、
うん、
そこが一番肝ですよ。
そうですね、キックの鳴ってる位置がで、うん、もう人生観すらこう伝えれるというか、
そうですね、
生き方遊び方全部伝えれるみたいなありますよね、うん、どこにいて何をしてたかみたいな、これはもう、うんうん、 僕からすると結構羨ましいだろうと思ってますけど、クラブミュージック、まあ、いわゆるテクノとかハウスとか、うん、あまり聞いてない人たちから聞くと、うん、まあ、似たようなって言っちゃったあれですけど、うん、まあ、受け取れる情報ってそんなないかもしれないですけど、僕たち正直ハイハット一発、キック一発で、この人この国に住んでて、ここの時代のこれに影響を受けてて、この機材使ってて、こういうコンプの使い方が好きでとかって、もうかなり明確に見えるじゃないですか、うん、
ね、
あれめちゃくちゃ楽しいよと言いたいですけど、
うん、
本当に楽しいですね。
ドラムの音色のチョイスとかね、
うんうん、
ドラムパターンももちろんそうだけど、それである程度その時代が分かるじゃないですか。
そうですね、
うんうん、いつ頃の、まあ、これは90年代だとか、うん、これ80年代のこの辺とか、うん、もちろん2000年もそうだし、それでプラス最近こうやっぱりキックと低音とのそのバランス感覚とか、
うんうんうん、
ちょっと位置がまた面白い関係になってるじゃないですか。
そうですね、
うん、
そうですね、
うん、そうそう。
で、あのアルバム全曲コラボっていう、
あ、そうだそうだ、
しかも全員違う人とやるっていうやつだったんで、うん、まあ、数曲複数曲一緒にやってる、
うんうんうん、
アーティストもいたんですけど、
うんうん、
まあ、でももう全員知り合いと友人の人とやれたんで、はいはいはい、すごい楽しかったですね、 あれは。
うん、みんなだからなんか基本あれでしょ、どう料理してもいいよっていうパターンでしょ。
そうですね、もうなんか割と任せたっていうか、
うん、
なんか、
うん
うん、嫌だみたいな人はいないですかね。
それね、多分ね、嫌っていう人はね、そもそもやらないと思うんです
。そうっすよね、うん、
そこでエゴを出す必要が特に俺はないと思ってて、
うんうんうん
うん、
そうですね。だなんかこういろんなプロジェクトの立ち上がりとか、はい、いろんな始まり方ってあると思うんですけど、うん、直接僕に話をこういただくパターンっていうのは、
うん、
まあ、往々にしてだいたいもう好きにしてくださいっていうオーダーなしっていうもう どうぞもう勝手にどうぞみたいな感じのことが多いですね。
うん、機材の話全然しなかったけど、
はいはいはい、
狙ってるものとか、
はい、
あったりします？
はい、うん、まあ、いろいろこうシンセサイザー触ってきて、で、はい、アナログタッチで、まあ、ローズとかもずっと使ってるんですけど、
ああそうだね、
はい、ローズ大好き で、
うん、
でなんかそういう、こうアナログフィーリングみたいなものをどんどんどんどん求めて、でもやっぱりシンセシスみたいなものもすごいいいんで、
はい、
ずっと我慢してるんですけど、やっぱりモジュラーシンセがやっぱりそろそろやった方がいいのかなみたいな。
あ、ついに来ましたか。
いやでもちょっと本当に危なくて、
うんうんうん、
やっぱりまあ組む前から電圧の計算とかでこうやっぱりあるじゃないですか、いろいろこう計算してとか、
うん、
で本当にこう国内外いろんなこう、うん、ミュージシャンの友人とかに全員に危ないと、うんうん、沼だと言われてるんですよ。
もう本当ね、そういう人多いからね。
はい、
うん、
一回言われたのが、
はい、
もし始めたらいつでもお金を使う理由が生まれることになるって言われたんですよ。
あ、
いつでも何かを欲しするようになってしまうから、それが沼だと言われて、
うんうん
うん、って思ってたんですけど、やっぱ最近すっごい面白いんですよね。
面白いね。
うん、
確
かに。ミチさんも、
いやもううちはなんかセミモジュラーっていうかなんかそんな感じだけどね。
オルドルフのケースの鍵盤のやつに、なんか
そうそうそう、
ちょっと入れてなんか写真で見たこと、
うん、なんかもう好きなものしか入れてなくて、
うんうんうん、
やっぱりねそのめちゃくちゃ面白くて、
うん、
ね、これはちょっと本業がちょっと進まなくなる可能性とか、
そうそうそう、まさにそうです、
うん、
怖いのそう、投資コストが高いっていうのが時間コストもすごく高そうに見えるっていうのは、
そうそうそうそう、
この音ってこうやって作ってたんだ俺みたいなこととかみたいなのって、はいはい、だからみんなすごいそこにロマンとかもあるんだろうなとか思うと、ちょっと飛び込みたいなみたいな気持ちはあるんですが、非常にやっぱりこう危険ですっていう、はい、
じゃあ次回話をする時を楽しみにして
ます。はい、
いろんな意味で、
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
サウンドプロデューサー、DJ、アートディレクター、グラフィックデザイナーと様々な顔を持つバイオンですが、呼び名はですね、バイオンではなくバイオンだそうです。京都を拠点に発信されるゲーム、そしてサウンド、ファンの一人として今後も楽しみにしています。そしてまたゆっくり会えれば嬉しいです。さて、来週から4月ということで、 また新たな気持ちで春を迎えられればと思います。桜も見頃ですかね。まだまだ寒い日が続きますが、体調など崩されないように、そして穏やかな日となりますように。それではまた次回。